5, 4, 3, 2, 1, 0.
サイエンティフィックニュースプログラムムートン。サイエンスするインターネットラジオプログラムムートン第16回でご紹介する話題は、体内時計って何？眠らないとどうなる？以上2項目です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン、この番組は科学を応援するアクアサーフィンのポータルサイトアクアジャンクションの提供で、山口県は下関市のクリラジスタジオから椎葉貴之のセレクションでお送りします。今週もスタジオにはコメンテーターとしてこのお二人にマイクの前に座っていただいています。
ビジェです。
トニーです。
ほい、
今日新聞読みましたか？
え、読んでないですね。
パラパラっと、
朝日とですね、読売の方の朝刊に、ムートン的な記事が載っておりまして、
お、そうですか。
鼻が、口に近い恐竜は怖いか可愛いか、
ありましたね。
アメリカで新説が登場ということで、はいはい、こちらのはね、サイエンスに、最新号に掲載された、まあ、論文なんですが、
うん、はい、
恐竜の、ね、鼻の位置が変わるかもしれないということなんですね、うん、で今まで恐竜の鼻というのはですね、恐竜というのが水の中で暮らしていまして、
うん、
鼻をシュノーケルのように使っていたという説が、まあ、昔有力だった。その名残で鼻が上の方にあるんですね、
はいはいはい、
最近の恐竜の絵というのは。それがまあよくよく調べてみると、
うん、
どうも恐竜の鼻は前の方にあったらしいと、口のすぐ近くに、
あ、そうなの、
ということなんですね。で、まあ、もしこの説が、サイエンスに発表された説が受け入れられれば、
うん、
映画ですとか図鑑などに登場する恐竜の顔つきがね、一変してしまうかもしれない。
そうですね、
非常に馬面になってしまうということですね。恐竜は
かっこ悪いですね。カピバラみたいな顔になっちゃうわけですね。
要するにそうですね。
あ、そうなんだ。
まあ、恐竜についてはまあ今もちろん生きていないということで、
うん、
まあ、シーバたちが小さい頃の恐竜っていうのは、こう尻尾を地面に立てて、ふと立ってましたよね。
うん、そうね、立ってました。
あれがまあ実は間違いだったということが、まあ割と最近分かって、最近は体をね、水平にして尻尾を上げて、ヤジロベエのようにバランスを取るようにね、なって、それが正しい姿だというふうに。
ジュラシックパークなんかもそうなってるよね、
う
ん、
言われるや
ん。そうなんだ。
T-Rex が捕食をするシーンとか、そんな感じですよね。
なるほどね。
まあ、そういうふうにどんどんどんどん発見によって変わっていくんですが、
ね、
今回は鼻の位置が変わるということで、顔自体がかなり変わってしまう。
かなり変わりますよね。
ティラノサウルスとかかっこ悪くなっちゃうかも
しれない。実際、頭の、何でしたっけ、ミニョンって出た恐竜が、うん、いますよね。水の中で水中で生活してそれをシュノーケル代わりにしてたってい
うね。
名前はパフィ、まあいいや、
うん、プレシオサウルス。
それは首が長いやつでしょ。
そうか、う
ん、あれ実際に結局鼻腔自体は化石で残んないわけですよね、
うん、
あ、残んないんだ。
鼻腔はあったとしても、
うんうん、
だからどこに通り道があった鼻があったかなってよく考えてみりゃそうですよね。
わかんない、うん、
恐竜の骨に、うん、頭の骨に開いているその鼻のあったであろうと思う位置は60センチぐらい大きさがあるそうで、この60センチの中のどこかにその実際に、ね、鼻が貫通してたということで、なかなか、ね、特定するのが難しかったんですが、どうも、ね、化石を調べてみますと、うん、血管の、ね、跡が、
はい、
まあ、見つかったということで、
うん、
今生きているこの爬虫類のそれの該当する血管の位置から、
はいはい、
位置を考えますとかなり口に近いところだったから、
なるほどね。
まあ、生物学的にもね、口に近い位置にあった方が、まあ、様々な点で、まあ、都合がいいと、
うん、
らしいですな。
なるほどね。
ということで本論に入ります、
はい、
まず今日はですね、体内時計って何かという、体内時計聞いたことありますか？
ありますね。25時間で回ってるってやつでしょ、
うん。
あ、真面目に言っちゃいましたね。
あ、すいません。一回ボケるべきです
か
ね、今。
腹時計ですかっていうのを今用意してたんです
けど。あ、ちくしょう、ごめんなさい。はい。
この体内時計というものはですね、うん、多くの生き物、人間ももちろん含めてなんですが、
はい、
体の中に持っている自律的に時間を計測する組織なんですね。
うん、
まあ、細胞です。
はい、
機能です、うんうんうん。で、この時計は多くの生物で存在が確認されておりまして、例えば、ウミウスリカという生き物がいるんですが、これがですね、正確に満潮と干潮の間で羽化すると、 あるいは私たち人間が時差ボケを起こすと、
はい、
これすべて体内時計のせいだということなんですね、
うん、
でこの体内時計のリズムというのは生命が誕生して以来、地球の自転ですとか公転、
はい、
太陽が昇って太陽が沈む、
うん、
まあ、こういう影響を受けて長い年月をかけて刻み込まれたものでして、うん、でこの体内時計が作るリズムの中で代表的なものがサーカディアンリズム、
サーカディアンリズム、
これ聞いたことありますよね。
名前は聞いたことありますけどね。
このサーカディアンリズムに従って体温ですとか脈拍、うん、血圧、まあ、こういったものがね1日周期で変化しているということ
ですね、うん、
でこの体内時計なんですが、じゃあどこにあるかと言いますと、脳の視床下部と呼ばれる場所にあります。
視床下部、
目の奥ですね、
はい
はい、で大きさは約1ミリ、
うん、ちょっと待ってください、
はいはい、
そんな大きさまで分かるんですか。
分かるみたいですね。へ、1ミリ程度の小さな時計で、まあ、先ほど話がありました通り約25時間周期になっています、うん、で体内時計は人間の場合光を感じることでリセットされることが分かっていまして、
はい、
昼夜の変化によって24時間周期に、まあ、実際は調節されています、
うんうん、
でこの体内時計なんですが、体内時計を機能させる遺伝子が働きますとリズムを調節する物質、これが作り出されまして、
うん、
血管を通って全身に行き渡って、これがね体全体に、まあ、体内時計の呼気とでも言いますか、
うん、
子供の体内時計が体中にありまして、こちらの方に信号を送って全身で動機を取るようになっているということなんですね。
あ、なるほど。
ですから、まあ、12時になるとお腹が鳴る、先ほどの腹時計ですけど、うんうん、
はい、
まあ、昔は腹時計なんていうのは冗談で言ってたんですけど、うん、今の科学では本当にお腹にも時計があるということなんです、
ね、なるほど、
すごいですね。
でもこの体内時計なんですが、最近のトピックは何かと言いますと、体内時計がなんと未受精の状態の卵子の段階から機能していることが発見されたということなんですね、
は
あ、でこれはゼブラフィッシュという魚を使ったフランスの研究なんですが、
はい、
この研究結果から体内時計というのは母親から遺伝することを示しているということです、
ね、ああ、なるほど。
母親が寝ぼすけさんだと子供も寝ぼすけさんになるということで、
なるほど。
父親が一生懸命生活習慣を改善してもダメということです、
ね、うん、ああ、もう体内時計があらかじめそういう専用になってる、う
ん、すいません、あと一つ、あの全然話題には関係ないんですけど、
はいはい、
今スタジオの後ろカニが歩いていったんですけど、これはどういうことなんですか。
あのよく言います。
あ、なるほど。
そして驚くことではないです。
わかりました、
はい
はい、でも先ほど、ね、体内時計は25時間周期で時間を刻んでいると言いましたが、
はい、
地球の1日は何時間でしょうか。24時間ですね。
24時間、はい、
これに合わせるために朝日によってリセットするんだそうです、体内時計は。
お
ー、ですから例えば光も音も何もないところに人間を置きますと、地球にいても25時間周期で寝たり起きたりをするようになるということなんですね。
なるほど。
でまたこの体内時計が光でリセットされるという点を利用しまして、
うん、
まあ、深夜に労働する方、
はい、
私たちのことですかね。
あ、そうですね、
この深夜に働く人たちの体内時計を夕方にリセットします。光は人間に光を当てて、
う
ん、夕方にリセットして深夜は昼間と同様に覚醒した状態で勤務についてもらって、勤務が明けた日中はあたかも夜人間が眠るように安眠を促すという労働環境の改善策も海外を中心に行われている
。あ、そうなの。そうすると時差ボケにもそれ有効なのかね。
うん、リセットすれば、
ね、ですよね、
タイミングよくね、
どっかで、うん、タイミングよくリセットすれば。
だいたいね、労働者の3分の1が深夜働いているというふうにね、この論文に書いてましたね。そんなに多いんですかね。
あ、やっぱ多いでしょうね。
だリセットするのはですね、うん、リセットした14時間後に、
うん、
眠るようにリセットするのがコツということで。
は
あ、タイミングを間違えるとやっぱり、ね、狂っちゃいますから、寝る14時間前にリセットしてください。
寝たい時間の14時間前。
そうそう、
日中結局、まあ、あの例えば直射日光に当たるような場所で仕事をしてるとしますよね、
はい、
その場合には一番最初に直射日光を浴びた瞬間っていうのがリセットのポイント。
そうです、そうです。だから、まあ、うん、例えば夜なら周りが暗い状態で朝日が昇って朝日が浴びたらその瞬間にリセットされて、その後はいくら光に当たっても時計はそのまま動きます。
なるほど。
なるほどね。それはあれなのかね、起きて例えば4時間経ってリセットするじゃん、
うん、
そうするとそれからやっぱそのぐらいこうなんだよ、起きてる時間は長くできるのかね。
なんか起きて4時間の間光を見たらダメなんです。真っ暗闇の中に
いない、真っ暗闇中にいないといけないんだ。あ、なるほどね。
起きて活動しちゃうとリセットが効きますので。
そうかそうかそうかそうか。
起きて4時間後だったらもうひたすら真っ暗闇の中で4時間耐えてください。
あ、なるほど。そういうことなんですね。
ずっとぼーっとしてもっていうこと
ですね。そうそうそういうことですね。
それもある種拷問ですよね。
まあね。
はい。
一種ね。
じゃあ次はね、うん、眠らないとどうなるかという疑問に、うん、FERC リサーチリポートという、文献が答えてくれてます、
は
い、まず疲れやすくなります。
そりゃそう
ですね、そりゃ
そ,、ねね、そうですで終わるとムートン的でないんで、ちょっとその理由を紹介しておきますね、うん、
はいはい、
交感神経の働きで睡眠不足になると血管が収縮した状態になり、まあ、縮むわけですから、うん、血液中の乳酸が体の中にたくさん溜まります、うん、でこの乳酸という物質は体が活動してエネルギーを発生した際に、うん、細胞から排出される、まあ、言ってみればゴミなわけなんですが、はい、
うん、
この乳酸の排出がスムーズでなくなり疲労度が高まるということですね。
そうですよね、寝なければ交感神経と副交感神経が、うん、要はチェンジしないわけですよね、
うんうん、
まあ、そうかそうか。
この乳酸ってあの魚ね、言いますよね、うん、魚を一瞬で殺さないと、まずくなると、
はい、
だから半殺しにしとくとまずくなるっていうのはこの乳酸のせいですね。
半殺しっていうのもどうかっていうのも、まあ、まあ確かにそうだね。
いけじめってい
うですね、はい、
で次の症状は頭痛が起きるということで、
うん、
まあ、後頭部ですとか側頭部に、まあ、鈍い痛みを感じるようになって風邪をひきやすくなるということなんですね、うんうんうん、でこの点に関しましてペンシルベニア大学の精神科医デビッド・ディンジス博士は、はい、睡眠不足になるとストレスホルモンであるコルチゾールが大量に分泌され、うん、免疫細胞の生成を阻害するので風邪をひきやすくなると説明しています。まあ、免疫力が低下するということで、まあ、風邪に限らずそれ感染性の病気にかかりやすくなるということですね。
そうです
ね。で次の症状は物覚えが悪くなる。
あ、うん、そうだね。
ということはこの今のコルチゾールなんですが、うん、これが増えますと記憶の障害を引き起こすことが動物実験で分かっています、
うん、
これどういうことかと言いますと脳の中で記憶を司っている海馬と呼ばれる部分にコルチゾールが侵入しますと神経細胞同士をつないでいるシナプスの情報伝達を妨げるということで、
うん、
思考するあるいは記憶するというのはこのシナプスという神経と神経の接続部分で情報が行き交うわけなんですが、うんうんうん、これを妨げるということですね、うん、それから次はですね、うん、あまり夜寝ない女性の方はぜひ注意していただきたいんですが最後の症状は肌が荒れる、吹き出物が急に増える、肌の潤いがなくなるということです ね、
うん、ね、
これはタンパク質の合成や体の成長、傷ついた部分の修復などを行う成長ホルモンというのは古くなった皮膚細胞を新陳代謝によって新しい細胞に変える働きを担っていますが、
うん、
このホルモンは睡眠中に多く分泌されますので睡眠不足になると成長ホルモンが分泌されず肌荒れの症状が現れる、
うん、あー、なるほど。
肌カサカサになりますもんね。
でね、実際に寝なかった人がいます、
はい、
1959年、
うん、
ニューヨークの放送局の DJ が8日間全く眠らないマラソンジョッキを行ったと、
ね、ありましたね。
あ、そうなの。
いや、これはすごい有名な記録です、
ね、そうなんだ。
でこの時の症状を、ね、
はい、
観察した記録が残っておりまして最初の2日間、
うん、
ね、少しうとうとする程度だったと、
うんうん、
で3日目になると例えば用意されたコーヒーがぬるいと文句を言って怒鳴り散らすなど人が変わったように怒りっぽい性格になった、
うん、あ、そうなんだよ。
で5日目が過ぎますと突然レコード盤の上に無数の虫がうごめいている、あるいはね、時計が人の顔をして自分を見つめている、まあ、こういった異常なことを訴えるようになったということなんですね。
そしたら寝ねえよもう。
で、まあ、8日間結局頑張ったそうで、
うん、
放送終了後13時間眠り続けまして、
うん、
異様な症状は消えて正常の状態に戻ったということなんですね、はい、
これはすごく有名な話ですね。
そうなんだ、
だから、日本ではそのロングの、ね、マラソン DJ っていうのは、
う
ん、一番最初にやられたのはあの糸井五郎さん
が
初めてなんですけどね、
うんうんうん、
本当はすごい長い間やろうっていう企画があったんですけど、
うん、
まあ、その糸井さんが体力面で持たなかったっていうことと、
うん、
この事例ですよね。
あ、結局ちょっと危険すぎるっていうことかな。
もう全部が生放送じゃないですか、
うん、
で、まあ、その凶暴性が増すっていう部分と、まあ、その不穏な言動っていう部分がもうすでにその時に、
うん、
実際これがあったっていう話がすごい有名だったんですよね、
うん、そうなんだ。3日目ぐらいから本当怒りっぽくなっちゃう。僕3日はあるんですよ、
はい、
もうね、なんかムカムカするんだよ。 目の前になんかセピア色になるしね。
まあね、これ寝ないとね、活性酸素などが脳に溜まりまして、
うん、
命に関わるということなんで、うん、まあ、こういうことはあまりされない方が、
できればしない方がいいですね、確かに。
まあ、そうは言いましても、なかなか寝つけないこともありますよね。
はい、
で、この同じ論文の中にね、寝つけないときにどうやったら寝られるかというのが書いてありますので、ちょっと紹介しておきましょう。これね、自律訓練法という、自分の意思で頑張って、寝やすい体にするという方法なんですが、まず、室内を暗くして仰向けになります。
はい、
目の焦点を合わせずに天井を眺めます、
うんうん、
目の周りや全身の筋肉から力を抜き、水の上に浮いたようなイメージでリラックスします、
うん、
大きく息を吸い込み、細く長く吐き出すように深呼吸します、うん、でもこうするとですね、血管が縮みまして、脳内の血液量が低下して一時的な酸欠状態になって意識が薄らいだ状態となり入眠しやすくなると言われている。
寝てるってこと気絶してんじゃないの？
落ちてるんですか？
まあね、あの人間が生きていく上で睡眠というのは大事ですからね。
ま
あ、自分の眠りについてはもう一回、まあ、再確認してみましょう。
かなり強制的な方法ですけど、
うん、いやでもね、あの眠れなくなっちゃうとね、本当にあの眠れないことに動揺して眠れなくなっちゃうんだね、さらに。
あ、でもあるね。
うん。次の日朝5時に起きなくちゃいけないとかっていう時にはさ、大概寝られないんだな。
羊数えたことあるでしょ？
あ、ちょっとありますね。
羊数えてる時に、うん、頭の中でその羊が柵を飛び越えるのに、バク転したりとかしだすんですよね。だんだん、ぶつかったりとかね。そのぶつかって壊れた柵を直すために羊がやってきたりとかね。だんだんなんか
どこもハマって
くるんですよ ね。
そうすると寝られないと。
なんでしょう、あの日頃の仕事で疲れてバタン切るっていうのが一番理想なパターンですね。
まあ、そうでしょうね、それが一番いいんでしょうね、うん、だからその起きてる間に適度に疲れるってことが意外と重要なのかもしれない、
うんうん、体を動かしましょう。
そうっす、
という結論でございました、
うん、
ということでね、今週は体内時計の話、はい、そして眠れないとどうなるという話題を、
はい、
紹介しました。
そうですね、
子どもたちの科学する心を応援するウェブサイト、アクアジャンクションはアクアリウム関連ホームページ専用の道しるべです。項目別にハイパーリンクを分類していますので、知りたい情報に容易にたどり着くことができます。アクアサーフィンの中継基地としてご利用ください。ご利用にあたってはクリラジトップページのリンクバナーからの移動が便利です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン、番組ナビゲートは椎葉隆之、コメンテーターは
BJ と、
トキソプラズマとエクソプラズマは同じようなもんだと思っていました。ソニーです。
また来週も聞いてくださいね。さよなら。